今日恵みをいただく御言葉は詩式の13章1節から14節までです。詩式13章1節から14節、はじめに5節までをお読みいたします。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。さてダン人の士族でその名をマノアというソルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、この詩式の時代の悪が増大し、人々が主から離れ身勝手さが増し加わって、そして苦しみの期間も増し加わる、その最中にあってもあなたは神の民に対する憐れみを捨てられないお方であることを覚えて感謝いたします。私たちは本当にあなたから離れて罪を犯すというこの性質を取り除けない限りは私たちに幸いは来ません。どうかしよう、今日あなたがお語りください。私たちが何をなすべきであるのか、何をしてはならないのか、あなたがお語りになり、私たちが幸いを得て命を得る人生をいつまでも私たち自身のものとすることができますように、どうか今日示しを与えてください。語るこのしもべを憐れみ、またこれに預かる一人一人を憐れんで、あなたの血潮で清めてください。そしてあなたの命を今日もしっかりといただいて握りしめて、それに歩むこのあなたの愛された生徒たち一同でありますように、今日すべてのことをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。詩式の時代も、だいぶ進んでまいりまして、そして本当に、その混迷の度合いがどんどん増し加わってきております。前回の12章のところでは、合計4人の獅子が、現れては消えしておりましたけれども、その、獅子たちが治める期間も、だいぶ短くなってきておりました。エフタについて、前回まで見たんですけども、エフタが、現れてからイスラエルが安住した期間はわずか6年。で、その後、イブサンという獅子が現れた時は7年、エロンが現れたら今度は10年、その次にアブドンという獅子が、8年、それまで、ギデオンの場合は40年統治し、またオテニエルも40年でした。デボラとバラクの時も40年安住の年だったんですけども、それがだんだん短くなってきております。そして、今日この13章、イスラエルはまた再びですね、主の目の前に悪を行いました。これで、 もう本当に四式何度目でしょうかね、まあ、7度目だと思いますけれども、再び主の目の前に悪を行って主から離れて、今度は主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。40年ものその圧迫の期間、これもまた四式の中でダントツ、最も長い間のその圧迫の期間です。もうですから本当に、安住する期間の方が短く、圧迫されている期間の方が長い、そういう状況です。まあ、エフターの時代もね、アモン人が、要するに敵として用いられて、18年、圧迫されていたんですけども、でも結局、ね、エフターは、わずか6年の間しか裁くことがなく、で、しかもエフターの時代、本当にイスラエルの中で、エフライム族と、ギルアテ人の間で、争いが起こって、まあ、そういう本当に凄んだ時代でした。で、その後に主は、イスラエルは主の目の前に悪を行って40年もの間、ペリシテ人の、敵の手に渡されて苦しめられておりました。で、それで、まあ、四式のサイクルとして、そういう圧迫の期間があった後に、人々が悔い改めて主に叫び求めたら獅子が起こされるというパターンなんですけども、しかしこの13章を見る限りではですね、あのイスラエルが悔い改めたという記述はないんです。ただ40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。です、さて、ダン人の氏族でその名をマノアというソルアの出の一人の人がいた。そのように続きます。悔い改めなしで、次の獅子を主は起こされようとします。次の獅子、それは、この四式の中で最も力強いサムソンという獅子が、起こされます。で、このサムソンは四式の中 で登場する最も最後の獅子になります。四式21章まであるんですけども、13章にして最後の獅子であるんですけど、でも、サムソンに関しての記述は、とても、長い、記述です。この、最後の獅子、サムソンが、登場した後、イスラエル人が、まあ、どんなに、さらに混迷の時代を深めていったか、どんなに、ね、悪どい、状況になっていったか、まあ、それが、記されているのみですけれども、この、最後の獅子であるサムソンについてのその生い立ちはですね、とても長く記されていて、まあ、生まれる前からすで、にもうその、彼がの登場の、彼の整えがすでに現れておりました。で、このサムソンの、父はマノアという、男族の、ソウルアの出の一人です。そして彼の妻は不妊の女でずっと子供を産んでおりませんでしたけれども、ある時主の使いが彼女に現れて、そして、ね、言います。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけて、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。主の使いがですね、ある一人の不妊の女のところに現れて、一人の男の子を産む。で、その子はイスラエルを救うようになる。なんだか聞いたことのある話ですね。イエス様がお生まれになる時もそうでした。また不妊の女といえば、イエス様が生まれる前のバプテスマネオハネが生まれる時、エリザベスという一人の女性、彼女も不妊の女でした。そして御使いが現れて、その男の子を産むということが告げ知らされており、その子は非常にたくましく成長する。本当に似ている状況ですけれども、この、 マノアの妻に生まれてくる男の子は、カミソリを当ててはならない、ね、要するに頭、髪の毛を、そのまま伸ばしたままにして、それを髪の毛を切ってはならない、なぜなら、彼は生まれながらにして、なじる人であるからだ、言われております。なじる人についてはですね、民数記の、6章の方にそのなじる人についての定めが記されているんですけども、なじる人のその、ナーザルというヘブライ語、それは、性別するとかあるいは分離する、そのような意味でした。ですからなじる人というのは、特別、分離されている人々、要するに、世俗の人から、分離され、聖なるものとして主のものとして、そのように数えられている人、それがナジル人であり、でナジル人の、ためのその特別な誓願、それは、いくつか決まりがありまして、ナジル人たる者は、ブドウ酒とか強い酒を、飲んではならない。そしてまたブドウの木から、生じるあらゆるものを食べてはならない。ね、ブドウの種とかブドウの皮とかあるいはブドウ酒とか、ブドウ液とかそういったものを一切食べてはならないということと、そして、なじる人である人は、頭にカミソリを当ててはならない。要するに髪の毛を切っては、ならない。主のものとして性別されている期間、そのようにして おかなくてはならず、そしてまた、死体に近づいてはならない。死体に触れては、ならない。そのような、ことが、なじる人としての、その定めでした。ですから、主の使いが、この、彼女に現れたとき、男の子に対しては、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。頭にカミソリを当ててはならない。そのような、なじる人としての、その決まり事を、彼女に、伝えております。で、彼女はそのことを聞いたんですけど、その時、彼女は一人でした。で、そこで、彼女は自分の夫にそれを伝えに行きます。13章の6節以降です。その女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれども、その方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて、男の子を産もうとしている。今、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は、体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだ。そのように、旦那さんに伝えるんですね。ここでは、特にブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。体内にいる時からなじる人であるからだ。とは言ってるんですけども、死の使いが言っていること。頭にカミソリを当ててはならないということを、五節において言われたことは、彼女は夫に伝えておりませんでした。もっともですね、この生まれてくる、このサムソンという男性、頭にカミソリを当てるということについてですね、この物語を読み進めていけばわかるんですけども、そのところで失敗してしまいます。彼女は旦那さんに、ここは伝えなかったんですけども、それで8節以降、マノアがですね、そのことを聞いて主に祈ります。8節、そこでマノアは主に願っていった。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。神はマノアの声を聞き入れられたので、神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており、 夫マノアは彼女と一緒にいなかった。それでこの女は急いで走って行き、夫に告げて言った。早く、あの日私のところに来られたあの方がまた私に現れました。マノアは立ち上がって妻の後について行き、その方のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたなのですか？その方は言った。私だ。マノアは言った。今、あなたのお言葉は実現するでしょう。その子のための定めと習わしはどのようにすべきでしょうか？すると主の使いはマノアに言った。私がこの女に言ったことすべてに気をつけなければならない。ブドウの木からできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命令したことは皆守らなければならない。このような形で、彼女に最初現れた時に言ったことの繰り返しを言ってるようではあるんですけども、でもここでも、どうも髪、その子の頭にカミソリを当ててはならない、五節の言葉が抜けております。この、なじる人であるからには、頭にカミソリを当ててはならない、民数記の6章の方にも書いてあるんですけども、でも、結局ですね、なじる人という、その定め、それについては、一部を守って、一部を守らない、ということになってしまいますと、神様に捧げられた、ものではなくなってしまい、その人を、人間の力しか発揮することはできません。神様に捧げられた人というのはですね、人間のもの、人間由来のものではなく、神様にの御用のために用いられて、神様の力をそのまま発揮するものであるんですけども、でも捧げられたものでなくなってしまうと、そうではなくなってしまいます。ここで、主の使いは、二度目にもね、まず夫のところではなく、この女のところに現れました。この夫マノアはですね、まだこの時、未だにその方が主の使いであることを知らなかった。16節の後半に書いてあるんですけども、ね、マノア自身、未だに、この、主の使いを、何か人間の、何か高貴なお方であるかのような、そのような風に思ってるんですね。ですから、主の使いは、二度目はマノアに直接現れても良さそうなのに、わざわざ主の使いは、この女のところに、現れてきております。やはりこの女性自身に気をつけて、もう強い酒を飲ませることがないように、もう母の体内にいる時から、その生まれてくるべき子供は性別されているから、ですから特に気をつけるようにと、主の使いは彼女に現れたことでしょう。しかしですね、その夫であるマノアも主に願い求めて、祈って、それで、再び主の使いが現れてくれて、そして何をなすべきか、それを教えてくれました。私たちもですね、いつ主が来られるかわかりません。ですから日々私たちは目を覚まして、いつでも本当に主に喜ばれるものとして、ね、また主に捧げられるものとして、本当に日々整えていくべきです。主に、特別に取っておかれる民、というものは確かにあります。私たち、ね、ここ最近、私たちは神の子として特別な、特権を得ている、ね。神の子特別パスを私たちは持っているから、本当に、物事いろいろとトントン拍子に進むねっていうこと、最近本当に、そういう機会が増えてるんですけども、神の子供であり続けるためには、本当に主の御言葉を、ね、聞いて、それを守り行うこと、それを続けている限りでは、ね、本当に私たちも、 主に特別にとって置かれた主の聖なる民、主の宝の民として、それをずっとキープできているんですけども、しかしそれを離れてしまったらですね、その神の子としての特別な特権、まあ、それが離れてしまいます。どうか皆さんはしっかりと、ね、神の子として、特別な特権をいつでも得ているために、いつでも主の御言葉をよく聞いて、ね、御言葉をよく聞いてそれを守り行うこと、まあ、ですから、ね、昨日御言葉をしっかりと覚えるべきだということを、ね、皆さんにお伝えしました。ですからどうか皆さんはしっかりと御言葉をよく聞いて、御言葉を、ね、聖なる尊いものとして敬って、そして御言葉を軽んじることがないように気をつけて、しっかりと主の民として、主の宝の民としての特権をいつでも得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、イスラエルの民は時代を下らせていくごとにますますその邪悪さを増し加え、今度は40年も敵の手に渡されて、そして悔い改めるということが40年もなかったゆえに、主ご自身がイスラエルを憐れんで助ける人を、そのサムソンという獅子を使わそうと生まれる前からこのように母親に現れて導きを与えてくださったことを覚えます。本当にあなたは憐れみ深いお方です。そして導きを与えてくださるお方、特に私たちはイエス・キリストによって救われて、主の宝の民として特別なものとして聖別されたものであることを感謝いたします。私たちの側が本当に主の御教えを守り行うということ、それをしっかりと保っていくことができますように。このマーノアの妻は、主からブドウ酒とか酒を飲んではならないこと、また頭にカミソリを当ててはならないこと、そのような指示を受けましたが、しかし頭にカミソリを当ててはならないということを抜かして夫に伝えて、そして後々には頭にカミソリを当てる当てないという点において災いを受けました。主よ、私たちはしっかりと御言葉をいただいたなら、それをよく記憶し、一字一句落とすことがなく、それをしっかりと保って、尊くそれを保って、そして歩んでいくものでありますように。どうか御言葉によって歩み、主の聖別された宝の民として、主からの特別な恩恵を受ける民として、それをキープしていくこの生徒たち一同でありますように、主をあなたが祝福してお守りください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。